解体者の夜ヘルツ
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セイマーは俺の嫁ドイチューです。
サウチ界で癒しな組三浦麻さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで今週もやってまいりました二次元再退社の夜ヘルツですけれども、
はい、
今週はまず投げ銭のご報告から。
やったぜ。
さあ、
マジェスティック12さん
最高、
いつもありがとう、は
い、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
20歳ライトお疲れ様でした。昔のグッズの処分を迷ってたんですが大事に保存することに決めましたと、
うん、いつか持ってきてください。
はい、うん、帰ってアニメ実況を見ようとしたら、あ、ニコニコ復旧してなくて見れません。うん、エヴァと鬼太郎がまだなんです。代わりにヘルツ442回聞きました。夏アニメは原作未読ですが、うん、小市民シリーズ期待してますということで。
あー、俺も
小市民シリーズね。
ありがとうございます。
原作がね、すごい流行ってるっていう。
うん、作者が、あれ、評価の作者の方のやつだっけ？
そうですね、米沢ほのぶ先生の。
そうだよね。
はい。
なんかすげえ、ラノベがすげえ流行ってる人ですよね。
うん。
有名な。
ざっくりした解説。
ざっくり。ラノベそんなに強くない我々。
おぼろげな記憶と
、はい、
確証のない発言で、はい、よろしくお願いします。そしてあとですね、まあこちらは告知ですね。
はい、
ライトが、早々に決まりました。
やったー。
はい、こちらが二次元再退社の夜ライト、16。今回は 2D ワイダンというタイトルでですね、まあ、いろいろちょっとエロい話してくれみたいなリクエスト結構多いので実は。
おお、そうなんだ。
はい、そうなんですよ。で、それでですね、まあ、今回ちょっと、まあ、企画まだ何やるかは決まってないですけれども、一応テーマはもう、二次元エロの話をしようじゃないかということでですね。
ワイダン。
ワイダンですね。はい。こちらは7月の27日土曜日、会場は阿佐ヶ谷ロフト A さんのバースペースの方で、
うん、
で、会場が19時15分、開演が19時30分ということで、客入れは15分して、
はい、
2時間を予定していますということで、で、こちらはもう、チケットの方予約できるようになってまして、はい、前回定員が12名だったんですけれども、今回はちょっと、はい、増やすことができるということで、15名、限定ですが定員になりましたので、前回来れなかった人もぜひぜひよろしくお願いいたします。
うん、
これで12名やったら戻しますから
。いや、そうですよ、もう。いや、下手したら10にしますよ、そんなもん。どういうことだという。
まあ、可能性なくはないですからね。
なくはないですね、
はい、
うん、まあ、みんな予定もあるだろうけど。
はい。うん、まあ、15名は大丈夫でしょう。
いや。
いやいやいや。
そういえば、だって、前回入れなかった人いたら、ね、もう予約間に合わなかったって人いたら、あの、なんか、書いてね、みたいなこと言った記憶あるけど、全然上がってないもんね。
あれ、やばくないこれ。
ジャスト12なんじゃないですか。
ああ、今、俺たちの、ファン層は12人、総勢。
ジャスト。
会場に足を運んでくれるファンは、
はい。
1ダースですね。シスタースリンプリンセスと同じ人数でもありますからね。
そうですね。
ある日突然あなたの前に12人の可愛いお客さんたちがということで。
はいはい。
ぜひ、ぜひ。
お客さんの顔見たいです。可愛い可愛い。
はい。
やりましょう、
よろしくお願いします。ということで。
はい。
さあ、じゃあ、今週も、ね、春アニメ、もう、最終回なったのもバリバリありまして。
そうです、だってもう、
もう、はい、もうほぼほぼ。
更新日が6月29日か、今日。土曜日。なんでね。
なのでね、はい。ということで、今回はドイチューさんから、
はい。
お願いします。
この素晴らしい世界に祝福を。
うん。
の、3期ですね。
はい。
ま、全然喋ってはなかったんですけど。
うん。
ま、相変わらずの テンションでずっとやってくれてる作品だなっていうのはやっぱ面白く見てたんですけど、
うん、
割と今回ダクネス期と言いますか、
そうね、
うん、割とちょっとダクネスメインみたいな感じの話になってまして、はい、ちょっと王族とも関わったりとかするような感じでやってたんですけれども、うん、まあ、後半になってダクネスが、まあ、実家の借金のなんか糧にでなんか、うん、まあ、貴族の嫁に行ってしまうみたいな、
うん、
ちょっとなんか重たいというか、
はい、
なんか突然手紙を残してあのパーティーを抜けさせていただきますみたいな感じで抜けちゃうみたいな感じの回、うん、まあ終盤がそんな話になりまして、はい、うん、まあ結構おーっていうなんかあそんなまいつものヘラヘラしてるようなのじゃないような空気も結構11話ぐらいかな、結構あの、うん、だみんなはなんかあのまあいなくなってしまったダクネスの家の前にアクアはなんかずっと芸をしてあの
あんなんなのあの子
あの家の前でなんか、はい、抗議活動みたいな一芸を披露するという抗議活動をして
抗議活動なんか間違えてないかな。
めぐみはずっと脅迫状を送り続けるみたいな。なんか、いつ爆裂魔法届くか知りませんよ、みたいな
手紙を送り続けるとか。もう誰かもわかるじゃん、それ。
逮捕です、それは。
いうのをやってて。で、まあ、カズマだけはずっと動かずいたんですけれども。うん、で、まあ、そこで、まあ、めぐみとかは、もう、カズマはどうして動かないんですか、みたいな。後悔しますよ、みたいなことを言うんですけど。それでいいんですかみたいなこと言うとなんか結構カズマがマジのトーンでいいわけねえだろうがみたいな、
うん、
ガツンとそんでもなんかそのそんな好きにされていいわけねえだろう、でもあいつはその貴族はなんか悪ということをずっとやってるけど証拠がないからどうにもできねえんだよ、うん、みたいな、だ本当は助けに行きたいけれども行けないみたいな気持ちを吐露するみたいな、うん、ちょっとね、カズマが普通にかっこいいみたいなシーンを、
うん、
なんかあそこは結構原作読んで、もう声優さんも熱を入れて演じたみたいな結構噂があるぐらいなんですけど、
うん、
はい、でまあそれでもやっぱりまあどうにか助けに行きたい気持ちはあるけれども行ってどうなるみたいな。
うん、
ダクネス自体が助けてくれるとも言ってないし、みたいな。
そうね。
うん。いうのもあって。で、まあ結局、その、ただ奪うだけでは、多分、助けるっていうのは、うん、その、貴族社会のこともあるからっていうので。うんうんうん、じゃあ、どうすればいいかって言ったら、その借金肩代わりすればいいんじゃねえのかっていう感じになったら、その、まあ、カズマもともとそのバールっていう、まあ、悪魔と取引してて、
うん。
その、まあ、忘れてましたけど、転生もんなんで、あれ。
そうだよね。
あ、そうですね。ただのファンタジーだと思ってましたね。
はい。一応あれ、異世界転生もんなんで。
ね、改めて、あれ、そういえば、どっちだったっけと思って
ました。そうそうそう。して一応、カズは異世界の、現代の知識あるんで。はい。その、まあ、知的財産みたいなのを売るっていうふうに。
他と比べてちょっと転生要素薄いんだよね。
あれね、多分俺全員忘れてたと思うんですよね、さっきで。うん、
いや、
そういや日本名だしな、みたいな。
うん。
だし、そもそもだって転生するときに出会ってるのがアクアですからね。
そうなんですよね。うん、そうそうそう、うん。最初に得た力っていうのがアクアだから。
うん。
っていうのがあるんですけど、もうほぼほぼみんな忘れてるし、ね、
忘れてた。ほんと忘れてた。
はい。で、まあ、その、まあ、現代の、知識を得たアイテムを売るための、その知識を売ってお金を作って助けに、うん、で、それでまあ、助けに行くみたいな。で、そもそもその、もともと借金、なんでダクネスが、借金抱えたかっていうと、カズマたち一行が、その街を結構、2期終わりかな、ぐらいで、まあ、ボッコボコに潰してて、
うん、うん。
それの復興のために、その貴族が、その、うん領民のために、 肩代わりするっていうので、その時にかかったお金がほぼほぼやっていうので、結局はまあ自分たちの撒いた種だっていうので、うん、まあじゃあ、まあ俺たちが、まあ その借金返そうっていうのもあって、じゃあっていうので、みんなで迎えに行くっていうんですけど、うん、それは結構かっこよくて、その結婚式当日、
うん、
もうほんま式が始まって、
うん、
で、高名なプリーストが、牧師役として、
うん、
まあ、どう見てもアクアなんですけど、
うん、
それが。で、なんか、まあ、誓いの言葉のセリフとかも、何時ダクネスはこのどうしようもないおっさんと、なんか、素敵な仲間がいるのを裏切って、とてもことを誓いますか、みたいな感じで。言ったら、こう、横にいた、なんか、従者みたいなのが、バッて取ったら、それがカズマで、それを奪う、みたいな。うん、おめちゃめちゃ、なんか、かっこいいじゃねえか、みたいな、感じになるって、
うん、
で、もう、貴族は、おえおえってなるんですけど、それもみんなで、なんとか、モノマネの、芸をできる魔法をかけてもらって助かったりとか結構変なぶっ飛んだ助かり方なんですけど、
う
ん、
もう意味がわからないもの。
はい。
文字で
途中で、はい、途中でめぐみが爆薬魔法の落としをかけるとか
、うん、
お前らこれ放つぞみたいな、
うん、
でまあ逃げようとするところでまあなんとか城から抜け出してみんな逃げるところも衛兵に囲まれたところも街の冒険者たちが最後は助けてくれるっていう、なんか熱い展開もあって、まあ、それもなんか、嫌な助け方なんですけどね。ちょっと押されたら、今押されましたみたいな。
クレーマーの嫌な。
昨今のね、サッカーの選手みたいな。
そうそうそう、なんか、もう、
大げさに転げ回るみたいな。
そうそうそうそう。
どうしてそんな暴力を振るんですかみたいな。
言いがかりだよ。
でもなんか、結局そのまあ、もう街中、街の冒険者一同で、ギルドのメンバー全員でなんとか助け出した。うん、で、まあ、ダクネスもなんとか、まあ、抜け出して。で、実はそのまあ、貴族っていうのが悪魔に操られてたから。
うん。
まあ、その悪魔のも、の力もなんとか、まあそれもむちゃむちゃやったんですけど、結局、うん、ダクネスのお父さんの元に行って、カズマが。
うん。
で、もうね、死にかけのお父さんの元で、そのまあすごい領主様なんですけど、でまあ、もうなんか、すげえいい、お父様あなたを愛しています。こんな娘でごめんなさい、みたいな、うん。いつかまた元気になって、またお母様の話をしてくださいね、みたいな。
うん、
結構なんかしんみりするところを、
うん、
ね、すげえいいんですよね。その、親子の最後の別れのシーン。
そう。最後なのに、また元気になったらみたいな、
そうそうそう。
そうそう。
うん。やっぱりその、今回の3期って結構ダクネスがやっぱお嬢様だったみたいな、いうのを前面に出してるんで、うんうん、そこのなんか、
はいはい
あ、やっぱちょっと貴族なんだな、みたいなもありつつ、うん、したら急に、アクアがセイクリッド、なんと、ブレイクスピルみたいな感じで、お父さん元気にさせちゃうんですよ。まあ、お父さん元気になって、
うん、
もう大丈夫よ、とか言い出して
。大丈夫だ、ドラゴンボールで元に戻る。
あ、みたいな。
気まず。
気まず。
感動的な泣かせのクライマックスを。
はい。
あのダメ神が
。やっちゃって。まあ、お父さんもダクネスも顔真っ赤にして顔を覆うっていう。まあ、それが実は悪魔の呪いだったっていうので、で、その悪魔の呪いも解けて、悪魔も、うん、元に戻ると言いますか、なんか、
うん、
悪魔自身もちょっと、呪いを戻って、で、その貴族の、アルダープっていう貴族も、悪魔に連れ去られるみたいな感じで、 うん、結構まあ、ええ感じに終わったんですけど、で、まあ、そこで、結局まあ、パーティーとして戻るみたいな感じ、うん、家にまあ、みんなで帰ってきて、まあ、まあ、よかったね、みたいな感じになるときに、ちょっとアクアとし、ダクネスとしても、なんか、もう一度、このパーティーに入れてくれませんかみたいな、ことを言うシーンとか、
うん、
もうすっげえなんか、まあ一度はやっぱその手紙でもう抜けるって言ってしまった手前、うん、その、このまま普通に家に帰ってもいいのだろうかみたいな、あるのが、うん、そこはやっぱりあのパーティーは何も気にせず、
うん、
黙って、結構何言ってんだよみたいな感じのことを言って、その、結構あのアニメってあの親指を立ててムってやるっていうのが。
はいはいはい。
結構、
はいはい。
オープニングデボとかでも結構使われる。うん、あれを最後に3人で、んってやって戻ってくるっていう、綺麗な終わり方をして、
おー、
うん、なんかね、すごいなんか、ああ、いい最終回って思ったんですけど、
うんうん、
やっぱりこのスバ、若干エンディングテーマ、あの、あれまだ尺残ってんなと思って。
あれと。
あれもう、あれなんかまだあんのかなって思ったら、まあ、みんなで結構、ギルドでみんなで乾杯っつって、ワイワイ飲んでて、うん、カズマが、そういえば、この世界の、この国の、入籍ってどういうシステムなんだ、アクアって言ったら、
うん、
この国の入籍は朝に入籍届を役所に届けて、で、お昼に結婚式を挙げて、
うん、
で、まあ、その、役所が受理して夫婦になって、昼に結婚式を挙げるんだよって言ったら、
うん、
ダクネスは結婚式を、の中で連れ去られてるから、
うん、
バツイチになったっていう。
あ、バツついたんだ。
はい。
そこリアルなんだ。
はい。で、領主は、アルダープは、失踪したことになってるから、
うん、
結婚はしたけど、ダクネスに嫌気がさして失踪したっていう、世間からは思われてると。で、まあ、変態で、お嬢様で、うん、処女で、バツイチっていう、
うん、
のが続いて、ま。
もう全部乗せだな。
はい。まあまあ気にすんなよ、バツネスって言って、バツネス言うなーって言って終わるんです。
あ、もういいね。
いや、もう最高の終わり方で。
来週また続くみたいな終わり方。
はい。これ僕結構配信で見たんですけど、テレビ版だと、バツネス言うなーの、なーって伸ばしながら、提供バックでずっと叫びシーンをずーっと続けてるっていう。
へ
はい。
セリフが裏に入ってる提供バックってなんか俺初めて見ましたね。
うん。
あ、それテレビ版でないと。
テレビ版は
見れないんだ。
そうですね。
提供バックが入ったっていうの。
そうですね。提供ですね。
提供バックが入って、で、今までのなんとかあーって叫んでるシーンをバックにずーっと叫びが続いてるっていうので終わるっていう。これはね、ちょっと、いい、本当にいい終わり方でしたね。素晴らしい最終回だったわ、というか。
そう。このスバさん期ちょっと溜め込んじゃってて、
うん、
でも多分最終回間際にやったらダグネスの花嫁姿のサンアート上がってたから、
はいはい
は
い、
これはと思って、まだちょっと最終回まで追いついてないんだけど、
は
い、いろいろ見てて、本当ダグネスにスポット当たってんなっていうのは、結構序盤からわかる感じにはなって
て、ね、うんうん。そうですね、アイリス様とか、
あ
の辺と
か
ね、
はいはい、
最初が。うん、
あの子も可愛かったけどな。
可愛かったですね。
うん。
いや、なんかやっぱ、ずっと面白いですね、やっぱこのスマ。
うん。
うん。なんか安定して、安心して、ヘラヘラ見れるいいアニメだなっていうのが、3期もすごい良かったですね。
はい。
はい、こんな感じです。
了解しました。
はい。
じゃあ、次、松崎さん。
はい。ゆるキャンシーズン3。
うん。
最終回まで行きましたけど、
はい。
これこそ、
はい。
あ、これで終わりっていう感じの終わり方で、
お
まあでも区切りは、一応ついてるんですけど、
うん、うん。
まあ4月 に、その、みんなでお花見キャンプをしようみたいな感じで、割とその、ノクルのメンバーと、まあ、ノクルのメンバーというか、だから、シマリンとかも加えた5人ですね。
はいはいはい。
5人と、あと、まあ、グビーネ先生と、あと、なぜかついてきた、ちび犬子、妹ですね。
ああ、はいはいはい。
ああ、はいはい。
妹。はいはいはい。
で、みんなで、お花見でキャンプをして、みたいな。最後は、まあ、そういうお話なんですけど、で、そこで、まあ、最終回なんで、まあ、4月ですから、新しい学年に上がると。
おうほうほう。
上がって、まあさあ、これから新しい2年生のみんながスタートするみたいな終わり方なんで、まあ一応節目ではあるんですけど、そこで、なんか、ずーっと、なんかちょこちょこ出てきた、新キャラっぽい2人。
はいはいはい。
まあ公式ホームページにもね、その名前載ってますけ
ね
ど、
え。
エマちゃんと、
はい。
メイちゃん
はい。
の、二人が、どうやら、みんながいる高校に入学したっぽい、
ああ、なるほど。
みたいなところで終わるんで、
あ、そうなんだ。あそこで終わるんだ。
そ
へえ。
こで12話で終わりなんで、
おうお
いや、
うおう。
続くじゃん。多分。
おうおうおう。
発表とか特にないんですよね。その次、第4期
ああ、
みたいなのは。
な
るほど。
制
終わった
作
後
決
に発
定み
表
たい
も
なの
な
とか
しみたい
も。
な。
そうそうそう。だ結構あるじゃないですか、そういうの。終わった時に、
ありま
見
す
て。
ね。
まあだから分割2クールみたいな、だからシーズン、次のやつ
うん。
始まるみたいなのあると思
なん
うん
か、
です
い
け
つか
ど。
はわからんけど、制作は決定です、みたいなの
ああ、
と
と
かね。
か。みたいのもあるしね。
まあ劇場版決定みたいなのもあったりするんだけど。今回ね、多分ないんですよね。いや、ずっともったいぶらせるじゃんと思って。で、
ないわけはないからね、そこま
ないわ
で。
けな
そ
い
の
わね。
引きで。
ないわけはないんですけど、本当に、ただ出てきた、急に出てきた。で、たまに、で、急にというかなんかたまにその絵を描くみたいな感じの子なんですね。エマちゃんの方か。が、なんか、公園で絵を描いてて、そこでちょっとエナちゃんとちょっと絡んだりとか、
斎藤とね。
そうそうそう。だからそことなんか今後絡みとかが出てくるのかなって思わせぶりな態度だけ取られて、終わりですって。
そっか、確かに、でも、ね、
ああ。
原作読んでるとっていうのはあるけれども、確かに、あの二人出てくるタイミング、もっと早く出てくれば、ね、おそらく、入学するとこまで描かれるかなってんだけど、結構、中盤以降かな、で出てきた感じあったから、
そうですよ。そうそう。
ね、
だから、まあ、次、わかんないけど、次あるかわかんないですけど、
あるのかな？どうなんだろうな？
あんのかな、本当に。
今もな。平気だしな。
だから次あるとしたら多分二人の話とかに結構がっつり。
なるほど
ああ。
ね。
だから今期割とその綾乃ちゃんの話
そう
を
だ
割
ね。
とがっ
あ
つ
やち
り。
ゃんが、新キャラとしてはあやちゃんが、って感じだから、
前
あの
半ほ
二人
ぼほ
は、
ぼね。
ね、
そう
イ
そう
ント
そう。
ロみたいな感じで出てきたって感じもあるか。そういう意味では。
だから次はこの二人の回なのかなってちょっと思ってはいるんですけど、だ僕がちょっと原作を読んでない分ちょっと誤解してたのが、その新キャラ二人とも眉毛太いじゃないですか。だから俺勝手に犬子の親戚だと思ってて、
わかる。
あの一門かと思ってたんだ。
眉毛一門というか、
眉毛一門。
エマちゃんはだって、もう完全に犬山一門でしょ。
そう。いや、そうだと思ってたの。
話か眉毛で統一されてないけどな。
でも、この特徴的な眉毛って、なんかどうしてもなんか、
で、
その家族がみたいなイメージが。
そうそうそう。だってね、ちび犬子まで出てるわけですから。
そうそうそう。
うん、
だから、何かしら親戚なのかなと思ったら、多分全然違いますもんね。
うん。結構アフロ先生、他の作家さんに比べると、眉太率ちょっと高いような気はしますけどね。
ああ。
もう一キャラくらいね、あれ、この人も太いな、みたいのが、ゲストキャラ的な感じの人でいたような気もしますね、なんか。ちょっと、性癖なのかもしれないですよ。アフロ先生。
なるほどね。
まあ、でも。
まあね。おでこ出さないと気が済まない人もいますもんね。
そうそう、はい、いますからね。眉毛太くしないと気が済まない作家がいたって、おかしくはないですよ。
うん、いや、なんでね、ちょっと、最終回も良かったんですけど、また次もちょっと楽しみにせざるを得ない、
なるほど、
方だったなという感想でしたね。ゆる
キャン。
はい、
はい、了解しました。じゃあ最後俺なんですけれども、まあ俺も最終回で令和うるせえやつら。やっぱりね、これまあ。いわゆる原作で最終章と呼ばれているボーイミーツガールシリーズっていうのがあるんですけど、そこに着地したっていうことで。
はい。
で、まあ、もう有名な最終回ではあるんで、ストーリー的にはちょっと端折りますけれども、まあ、ざっくり言うと、その、闇の国のルパっていうのと、あとラムがお互いのひいじいちゃんの取り決めで結婚することになって、で、またそこで当たるとラムが、まあ、いろんなすれ違いあったり、誤解あったり、意地の張り合いあったりで、まあ地球を巻き込む騒動になってっていう。で、
うん、
その解決に、まあ第1話で2人の出会いで、その地球をかけてやった、アタルとラムがやった鬼ごっこで勝負するっていう、またちょっと、ね、第1話に帰結するみたいな、
うんうん。はいはい。
で、まあ、その、ダーリンがもしうちを捕まえたかったら、好きだって言っちゃうっていう。今まで好きだって言って、
うん
もらったことがないみたいな、
うん、
でラムが勝ったら地球人からこれまでの記憶を消して地球を去るみたいな、感じになりまして、でそのことをアタルも知ってみたいな話なんですけれども、うん、でやっぱりこの好きだっていうのはもうアタルが結構ラムちゃんに対しては心の中でも言ってない感じなんですよ、
うん、
まあこの最終章でもそうですし今までもおそらくそうだったと思うんですけれども、うん、で、うん結構この、その10日間の鬼ごっこの中で、なかなか捕まえられずに、で、ラムがいなくなる夢を見たりして、うなされたり。でも、目を覚ました後に、まあ、ラムちゃんが、角が抜けるんですね。まあ、成長過程で生え変わるって設定があるんですけれども、それを握って、こう、はい、忘れてなかったってつぶやくとか。
うん。
もうこっちから見てると、
うん、
いやもう、アタルさん、あなたもラムちゃん好きじゃないですかみたいなのはもうわかるんだけれども、うん、やっぱりそこはそのアタルの性格で、こう、言わないと。
言わない、うん。
で、タイムリミットの最終日になって、まあ、周りのキャラに、まあ、面倒とかにも、なんでたった一言が言えんのだとか、
うん、
あと、忍ぶに、これまでのこと全部忘れてしまってもいいのっていう、ことを言われて、でもアタルは口には出さないんだけれども、まあ、こんな状況で好きだって言ったら本当か嘘か分からんだろうがっていうような気持ちもあって。で、やっぱりここアニメならではっていうのの良さっていうのが、そのシーンで、その過去のアタルがラムを好きだっていうことがこう分かるエピソードってあるじゃないですか。
はい。
好きだと言わないまでも。それが結構いくつか挿入されるところが、やっぱりちょっと原作にはない演出、アニメならでは演出みたいのがあって、で、今度、ラムちゃん視点では、ラムちゃんは嘘でもいいから言ってほしいわけですよ。
はい。
うん、嘘でもいいから言ってほしいっちゃってて、そういう思いがありつつ、やっぱりこらえきれずに、本当にうちのこと忘れてもいいっちゃっていうふうにアタルに聞くと、
うん、
アタルがもう今までにないシリアスな感じで、忘れるもんかーって叫ぶんですよ。で、そこでラムの角をずっと持ってたってことがラムにも分かって、
うん、
で、ここでまたアニメ演出で、こうラム視点の過去回でのアタルのラムへの思いが伝わるシーンがこう挿入されたりして、
うん、
で、まあ結果アタルとラムが双方飛びつく形でこう抱き合ってラムの角を握って鬼ごっこ終了、アタルの勝ちっていうので終わるんですね。
うんうん、
で、まあここで令和アニメ版のエンディングがかかって、
はい、
で、まあ C パートがあるんですけれども、やっぱり C パートその原作見てた人は一番 この最終エピソードの肝のセリフみたいのが、まあ、ラムちゃんが一生かけて言わせてみせるっちゃ好きだっていうことを、
うん、
で、アタルが今はの際に言ってやるみたいなことを、
うん、
それなんかももうアタル言ってんじゃんみたいのはあるんですけど、
はいはい、
うん、ね、
ね今はの際に言ってることはそういうことでしょっていうのはあるんだけども、そこがやっぱりすごい、原作見てた世代からしても、あやっぱ、まあ、当然カットするってことはないだろうけど、逆にここを C パートでさらっと持ってくるところが、ちょっとこう、なんですかね、原作でもあったこれからもずっと続く感というか。で、俺、やっぱ最終回は、ラムのラブソングは絶対かかるなと思ってたんですよ。
はいはいはい。
もう令和版始まった時から最終エピソードやるならば。で、俺のイメージでは、大々的にその角掴んでかかって、その C パートでやった、会話があるっていう勝手なイメージしてたんですけれども、
あ、なるほど。
これも C パートで、その、インストナンバーで、割とさらっと流す感じなんですよ。これでも逆に良かったなと思って、まあさっき言ったこれからもずっと続くかみたいのがあったりして、すんごいやっぱいい最終回でしたね、令和版。で、やっぱちょっとアニメならではの演出みたいのが、その最後、そのラムの角っていうのが割とキーアイテムになってたりするんですけれども、はい、ちょっと要所要所でラムが里帰りするときに置いていたラムちゃんの人形がこうカメラで絵として抜かれるんですけど、あれ多分アニメオリジナルじゃないかなってちょっと思うんですよ。原作ではラムちゃんの人形、その里帰りエピソードでは出てきたけれども、最終回でちょっと出てきた記憶がなかったんで、もしかすると、そこはアニメ的な演出だったのかなっていう。
うん。
うん。
あとはね、なんか、これも後でいろいろ調べたら分かったんですけど、最後の方で、一枚絵のエピソードが何個か、挿入されたんですけれども、それ、令和版でアニメ化されなかったエピソードの、シーンが挿入されてるらしいんですよ。
うん。
結構これはね、まず、もう綺麗に最終回終わりましたけれども、はい、令和うるせえ奴らのスピンオフみたいので、アニメ化のエピソードを、うん、それこそワンクールとかやるのがあってもいいかなって思ったりしました、ね。ああ、
なるほど、なるほど。
ここまで来たら全部コンプリートしてほしいし、で、うん、その流れでだったらオリジナルのエピソードとかも、また令和版オリジナルエピソードとかも、あってもいいかなと思ったりもしましたね、うん、なんか。
なるほど。
やっぱ綺麗でしたね、うん。最終章までやってくれるとは思ってましたけれども、ほんと、すごく綺麗な感じで収めてくれたんで。
うん。
原作ファン納得。
納得ですね。僕は納得しましたし、うん、原作ファンの評判も高いんじゃないですか、やっぱり。だから、うるせえ奴ら見てない若い層でも、やっぱ見てと思ったのは古臭くないんですよ。
うん。
設定は多分ほんと80年代のままだと思うんですね。スマホとか出てくるわけじゃなかったりするし、はいはい、それこそ黒電話だったり、確かしたんで、うん。でも全然ね、うん。今の感じで見れるラブコメだと思うんで。
うん。
ランマも決まったしね。
ランマね。
うん。まあ、二次祭でも、令和うるせえ奴ら始まったあたりで、なんとなく、ランマもやんのかなみたいな話、チロッと出たことあったと記憶してるんですけど、でも、結構ね、うるせえ奴らよりも、今やるの難しかったりする可能性あるじゃないですか。
ね、いやいやいや、本当に。ほんまにやんねえやって。
ねえ、ちょっと期待値は高まりますね。
ね、
まあそんな感じで、
うん、大丈夫なのかっていう声結構ありますもんね、ラ
ム、
ね、
ね、原作ファンからの方が多いもの、
うん、
知ってる分ね、
そうそう知ってる分っていう
あれいけるみたいな
、うん、でもここに来ての高橋留美子作品のなんつうか、ね、リメイクというかリブートというかはちょっといろいろ続いてほしいなって気持ちもありますね、
うん、そうですね、
うん、まあそんな感じで、令和うるせえやつら、綺麗に最終回ということで。はい、そんな感じですね。まあ来週くらいもおそらく まだ春アニメの話はすると思うんですけれども、まあ来週、再来週くらいか。
そうですね。こう、はい、まだね、うん。
うん。
終わってないやつもあります
んで。はい。なのでですね、またちょっとしばらくは続くと思いますが、よろしくお願いいたします。で、B パートは、またちょっとリクエストがあったので、そちらの方で、B パートをやってみたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いいたします。おすすめ第1話。
は
あ、お
ー。はい。ということで、こちら、リスナーからのリクエストで、メールフォームで届きました。質問です。皆さんが一番好きな第1話を教えてください。ということで。まあ、こういう質問が来ましたんで、まあ、一番好きなとはありますが、ちょっといろいろ、まあ、時間の許す限り、この1話好きだったな、みたいな話をしていければな、と思ってます。
なるほど。
はい。じゃあ、ドイチョさんどうでしょう？
まあでも結局好きなアニメの贔屓して言っちゃう。
まあね。
まあまあ。と思うんですけど。
はい。
でも僕やっぱね、まあこれは結構何回も見てるからなのかもわかんないですけど、
うん。
何回見ても本当にいいと思うのは僕は青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの、
うん。
1話は僕、まあ、あれは多分何周もしてるからこその好きな1話なのかもしれないんですけど。ああ、
なるほどね。
うん、
その、まあ大体3話ぐらいでヒロイン変わるんですけど、うん、それを知った上で見返すと、ほーってなるとこもありますし、やっぱ。
うん。
なんか始まり方も、だからちょっと先を言ってて過去に、オープニングの歌が終わって過去に戻って、で進んでいくっていう感じの構成なんで、うん、でもあとエンディングの曲の入り方とかもすごく演出は良くて、
うん、
青豚ってあのエンディングテーマはずっと変わらないんですけど、
うん、
不可思議のカルデっていうのが、
はいはい、
1話目と最終話だけ全員が歌うんですよ、あれ。
あ、1話目も全員歌ってんだ。
はい。あとは各ヒロインなんですけど、
はいはいはい。
っていうのも踏まえると、何度も見てる身としては。
おー。
あの1話はやっぱり、あの、一周終わったらもう一回1話を見てほしいなっていうぐらい好きな1話ではありますね。
なるほど。
これからどういう話になるんであろうみたいな、ちゃんと説明としてもよくできてる1話ですし。
1話ってどこで終わるんだっけ？
1 話は、舞さんが見えないっていう事象を双葉に聞いて、うん、で、そういうことがあるのか。で、まあ、舞さんがどんどんどんどん認識されなくなっていって、
うん、
なるほどって言って、家に帰ったら、舞さんが、作田の家の前に座ってて、あの、クリームパンがもう買えなくて、誰も認識してくれなくて、飯っていうので、クリームパンを渡すっていう、そこで曲がかかるんですけど。これからこの二人どうなんねや、みたいな引きも、すごくよくできてるなっていうのがありますね。で、その、まあ、最初に、その5月6日は野生のバニーガールに出会ったっていうのから始まって、
うん、
で、出会って、で、忘れるな。そこの、その最初の冒頭のセリフをもう一回言って終わるんですよ。これが始まりで、絶対に忘れるなって言って、次に繋がるっていう、あれはよくできた一話だなと思いますね。
あ、なるほどね。
あ、僕、めっちゃ見てるんで。
まあね。
こがちゃん、回だけは何回も見てんだけどね。
ああ、僕も結構、ほうがちゃん回も僕めっちゃ見てます。
うん、なるほど、はい。松崎さんどうでしょう？
そうですね。まあ、僕は、でも特に、はい、好きな一話は結構昔、アニメ実況で。
そうそう、はいはいはい、俺も結構そうだと思う。
そうなんですよね。だから、やったりしてるので、
うん、
だから、ここで、まあ、ちょっと、なんか、改めてっていう、感じにはなるかな、とは思うんですが。
まあ、被ってもいいと思いますよ。うん。
うん。
でも、それで言うと、やっぱり、衝撃は、ガレーゼロでしたね。
ああ、なるほど。
ああ。
はいはいはいはい。
あれは、その、原作を知らなくて、アニメを、で、初めて、その、ガレーっていうものを見た 自分にとっては結構か、ショックな。
あれアニメ実況でやりましたよね。
やったね。だって俺とドイチューが見てなくて。
俺と三平さんの滑稽さを見てほしいですよ。
あれ、アニメ実況、神回の一つですよね。
あれは俺の、本当
に。もう、最初の方のコメントが恥ずかしくてしょうがない、ね。みんなが喋ってるのも。結構声上げたもんな。
知って言ってんのっていうぐらいの。
そうそうそう。上手に手のひらの上に転がされて、うん、我々の転がされ上手っぷりも見てほしいですよね。
いや、本当に恥ずかしい。
はい。いや、確かにあれはね、
衝撃でしたね。うん。
だそれ用にね、そのアニメのホームページも、当時あんまりアニメのホームページ見ることも、だから今ほど、あれだったかなとは思うんですけど、だそれを逆手に取った、は
い、うん、
もう、公式のホームページがもう、1話終わった後に全部変えるっていうのがあったりとか、
うん、
そういうのも含めて、展開もそうでしたけど、その用意周到さとか、
ね、
も含めて、すごく印象には残ってますね。
うん、あの1話だけで面白かったしね、普通に。
うん、えぇーってなったもんな。
うん、ごめーんって。
なるほどね。
はい。
じゃあ次お礼ですね。
皆さん、はい。
でもちょっとその、第1話プラス、サイトのギミックで言うと学校暮らし。
うん。
ああ。
もうそうですね。
あれはもう予備知識なく見たんで。
うん。
で、下手すると、リアタイで見てたかもしれないんですよ。その録画とかじゃなくて。
はい、はい。テレビ放送。
で、普通に見てて、で、まあ最初はね、いわゆるキララ系の感じの学園ものかなぁと、学校に寝泊まりするなんかそういうちょっと変な部活の子たちのなのかなぁと思って見てたら、まあいろいろ途中途中で不穏なね、演出はいっぱい入るんですけど、うん、最終的にゾンビものだったっていうのと、
うん、
あと先生の、メグネーかなが、
うん、
あれ1話でもう分かったかな、もう死んでたっていうような、ね、設定とか、あとは、やっぱもうサイトですよね。サイト、それまでは、なんか、普通のそれこそ、萌え4コマ原作だろうなって思わせるような作りだったのに、放映後は、いろいろこう、ゾンビものっていうのがわかる仕様になってたりとかして。
もうね、校舎窓割れてたりとか、ね。
そうそう、なんか、血のね、手の肩がこうついてたりとか、それこそゾンビの手とかも映ってたのかな、なんか。
うん。
うん。あれも結構その、アニメ普段見てないような芸人から、サンちゃんあれ、見た？あれ何なの？みたいな感じのは結構言われたアニメではありますね。でも俺そのたまにその学校暮らしとかもあのアニメたまたま見たんだけど何なの？って言われたんだけど、学校暮らしたまたま見て最後まで見るやつは俺隠れて普段からあの手の萌えアニメ見てんじゃねえかな疑惑が。
まあね。
うん。普通、序盤でチャンネル変えるでしょ？そのアニメ興味なくて。もやもやしたの始まってて、うん、興味なかったら、はい、
うん、
変えると思うのよ。最後まで見たってことは、俺に言わない、俺に言ってない、お前見てる萌えアニメあるよなって、俺はあの時ちょっと、うっすら思ったりもして
た。そっかそっか。でも確かに、まあ、僕らはね、普通に1話、あれ、あのままでも普通に楽しく見れる感じがありましたもんね。
でも一般の人がほら、響くかどうかって、序盤では、うん、そこまで響かない可能性の方が高いじゃない？アニメ全く興味なかったら。はい
は
い、
うん。
それ最後まで見てあれなんなのっていうことは、お前、本当はそういうの好きなんちゃうんみたいな、疑惑はありますけどね。でも学校暮らしは印象残ってますね。それこそ、そうだったんだって。後でね、ツイッターとか見ると、当時のね、ツイッターとか見ると、やっぱり原作、知ってる、人からすると、 こうニヤニヤしながら書き込んでるのがわかるんですよね。ネタバレしないまでも。
ああ、はいはいはい。
なるほど、なるほど。
あの感じとかは。でも知らずに見て楽しかったな、学校暮らし1話は。
まあ、タイトル的にもね、なんか、ああ、萌え系ね、みたいな感じの。
そうそうそうそう。
イメージですもんね、あんなの。
でもなんかね、深い読みするとオープニングの曲の歌詞とかがいろいろ匂わせてるみたいな話もあるからね。
ああ、うん。
まあでもちょっとそういう意味で印象残ってますね。はい。
うん。
じゃあもう一巡くらいしてみますか。
はい。僕ね、この間も結構前かもしれないですけど、発展3プラス1で、ね、名作劇場の話をして。
はいはい。
はい。で、U-NEXT に結構あったんですよ。
うん。
名作劇場を調べたら。
はいはい。
で、この間僕、なんとジョー先生の1話を見てみたんですけど。
うん。
めちゃめちゃ良くて、1話がもうなんか。その、まあ、僕、設定自体も、まあ、ジョーが先生になって、
うん。
なんか、寮暮らしの子供たちの面倒を見るぐらいの、
うん。
も
ん
で、まあ、それはそうなんですけど、なんかね、そう、まあ、なんっていう、おてんば少女が、とんでもない問題児が転校してくるみたいな、うん、その学校に来る。っていうのから始まるんですけど、
うん。
でも全員その在校生のいたずらを、わんぱく坊主たちが、いたずらを仕掛けて、それを返り討ちにするみたいな、なんか、もうドタバタがあって、で、最後になんか、この学校とはこういうものなのよ、みたいな感じで、ジョーがたしなめて、うん、じゃあこれからどうやってこの学校で暮らしていきましょうみたいな感じの始まり方なんですけど、
うん、
すごくねワクワクする一話だったんですよ。
あ、俺リアタイだと途中から見てるから多分第一話って見てないわ。
そうなんですよ。結構ね名作劇場ってもう多分いつの間にか始まってたりとかしてるんで。
そうだね。
はい。
なんか一応これが始まるから第一話から見ようっていう。
うん。そうなん
だ。子供だったらね、ずっと見てたらもしかしたら知りたいかもしれないけど。
そうそうそう。なんか、終わってよくしてからっていう。
うん。そうだ。確実に途中から見た記憶があるな。
はい。だから、1話を改めて見ると、すごくなんか、面白っていう
の。へ
ー。ちょっと、だまあ、割とああいうのって、まあ、めちゃめちゃ鈴木もんでもないから、
うんうん、
結局、僕らも飛ばし飛ばしで見てたりしてましたけど、
一
話見ると、ああ、ああ、面白いっていう感じになる。
へ
よくできてるなっていうふうに思いましたね。ちょっと、機会があったら見てほしいぐらい面白かったです、一話。
なるほど、そっか、そうだよね。子供の頃、まあ、これ、なんとジョー先生はもう、18、19くらいだったけれども、
うん、
あんまやっぱ記憶ないもんな。
やっぱアニメっていつの間に、やっぱね、長いから、いつの間にか始まってるっていうの多いと思う。
あの頃、オタクじゃなかったからね。
はい。なんかやってりゃ見てるみたいな感じだったんで。
うん、そうそうそうそう。
だそれを子供の時のやつとかは今結構見れる時代なんで、
うん、
あれの1話ってどんなんやろって見てみるの、見てみると、あ、よくできてるっていうやつは結構ありますね。
あー、なるほどね。
うん。
あ、それがちょっと新しい。
先生は。はい。
新しい発見かもな。
うん。
見てたけど、
おすすめです。
知らねえ第1話っていう。
いや、結構、こいつ変身してるけど、どうやってなったんみたいなの結構ある
んですよ。うんうん、なるほど。
はい。
か。じゃあ、松崎さんいきますか。
はい、内容っていうよりは、う
ん、はい。
放浪息子。
ああ、はい、はい、はい。
あのね、これが、まあ、原作が志村貴子先生で、
はい、
うん。まあ、内容も、さることながら僕が衝撃だったのは、この絵が動くんだがすごく、印象残ってて、やっぱりアニメってどうしてもなんか濃い、なんか色合いだとか。
うんうんうんうん。
で、まあ、いわゆるなんかアニメ塗りみたいな。
はいはい。
感じで色ついたキャラクターが動くみたいな。
はいはい。
イメージがあったんですけど、こういうなんか淡い色で、
うん、
ちょっと線の細い感じの、
うん。
で、なんか漫画特有な感じ、イメージがずっとあったんで、
うんうん。
これが、 動いてるっていう衝撃がね。
だから、ね、
絵で衝撃受けたっていうのが、放浪息子は、ありますね。
繊細だったもんな、また。
そう。
内容もそうだし。
うん。なんかね、その印象が強くて。
うん。
だからあれなんですよね。放浪息子って、僕も好きだったんですけど、
うん。
これ、ノイタミナなんですね、フジテレビの。
はいはい。
うん。
枠で、その、マジで時間帯の真裏に、
うん、
TBS の、
うん、
で、インフィニットストラトスと、多分窓紛が真裏だったんですよね。
へぇ、
ああ、あれ、あの頃だっけ、放浪息子って。あのクールか。
そうです。2011年の。
はいはい。
まあ、冬アニメか。
冬だね、1月からのアニメか。
はい。いや、だから結構、まあ、関東だから、地域によって多分放送曜日とか違ったんですけど、うん、だから結構、まあ、変な話、埋もれてしまいがちだったアニメではあるんですよね。
俺見てないっすね。
まあ、裏番強えもんな。
そう。
まどまぎと IS。
で、僕みたいなオタクはやっぱり IS でブヒブヒ。かわいいかわいい。エロいエロい。俺はこの世界に住みたい住みたい。と言ってた。
はい。
中で、でも、ちゃんとこっちを見たら、いや、こっちめちゃめちゃすげえなって思った印象があって。
うん。
だから、後で録画かな、当時は。多分録画してたのを見てたかなとは思うんですけど。
うん。
なんかその印象も強くて。
お
でも、すごいいい1話だったなっていう印象があります。
俺もその3作品が同じ時間帯被ってたのに、
はい、
なんで全部見てた記憶あるんだって、ちょっと。
ね。
ダブロクはあった、ね、ダブロクはあったんですよ、確かに。6話のやつで。トリプルではなかったんで。1個リアタイだったのかな。あ、窓紛でもちょっと遅くハマってるか。
ああ。
なんか、うん。
あ
全部見てたのなんでだろうって今思っちゃったな。
こんな配信時代じゃないですからね。
うん。
時間だ、
ギリ、
はい、
まだアナログだったっけ
?11 どうでしたっけ
俺一時期ギリギリまで VHS 稼働させてた時期もあったな。年末大晦日のなんかアニメじゃないけど。総合格闘技三段入ってたりとか、あとガキツカとか入ってたりすると、
はいはい、
VHS まで稼働してたことあったから、もしかするとそれかな。もうでもあの頃デジタルだったか。
だったかな。でも、確か時間帯的にはでも放浪息子は IS が相当被ってたんですよね。
ああ。
下手したらもう、例えば15分かぶりとか20分かぶりとか、じゃなくて丸々被って
た。あ、まあ丸々。
出た可能性もありますね、多分。具体的にはちょっと覚えてないんですけど。
今でもなかなかないもんね。
うん。
3作品被るのは、今だとそこまでないもんね。あるけど。
まあまあ。うん。
あるし、まあ、配信で、見ればっていうのもあるし。
まあまあまあ、今はね。
はい。
あと、うちはテレビ神奈川とテレビ埼玉が映るんで、そこで、ちょっと遅れて、やってたりとか。
そっか。
MX と TVK とテレタマみたいな。
そうそうそう。
俺デジタル、前のアパートデジタルなるまで MX も映んなかったからね。相当だから見れてない時期あるんですよ。その MX とか。
はいはいはい。
いわゆる UK と呼ばれてたやつとか、
はい、
当時。
僕が昔住んでた家、MX 映んなくて TVK だけ映ってました。東京都なのに。
お俺、もっと前に住んでたアパートは、なぜか NHK が映んなかった時あったよ。
はい、
どっちか、教育の方が映んなかったのかな。なんかで、ね、嘘だろうっていう。そんなアパートあんのかっていうくらい。
そんなこと
あ
る
の？なんか室内アンテナだったような気すんな、なんか。
なるほど。
俺昔住んだ家は、なぜか放送大学も入ってたもん。
すごい。 情報強者じゃん。なるほどね、
はい。
じゃあ、次俺か。
はい。
まあ、一話のインパクトで言うと、まあ、近年だと、秋葉メイド戦争かな。
ああ。
ああ。あれも、
もう何が起きてるか分かんない感じでしたよね。うん、なんか、まあ、秋葉が舞台で、まあ、ちょっと、そこまでメイドカフェブームの頃じゃないけれども、
うん、
そういうちょっと回顧録なのかなとか、
はいはい、
思ってみたら、なんで人気者になってんだっていう。一話見た時点で、すごかったけど、何か全くわからないっていう部分ですげえやっぱ印象残ってますね、なんか。
うん。
なんか、ここまで、そうなのかっていう。
そう。
要素があるぐらいじゃなかったですもんね。
ね。
最初、ギャグなのかなって思ったけど、うん、バンバン人は死ぬし、
うん、
ギャグって言っていいのかもわかんないようなところに来ちゃってるし、でも、確実に笑かそうとしてるし。
そう。
なんて不謹慎なんだと思ったよ。おー、秋葉メイド戦争は、ほんとそうだな。一発目のインパクトで言うと結構、
うん。
5本の指とかに入っちゃうかもしんないな。要所要所でのインパクトも、まあ、その、人気者っていうインパクトが一番でかかったけど、
うん、
なんか、放送みたいな、銃撃って人死んだりみたいな。
はいはい。
やっぱ、ランコさんが自己紹介するときの、30いくつって名乗ったときの、インパクトとか、そういう細々としたインパクトもいっぱいあったからね。
まあ、その後ももちろんね、展開とかも。
まあ、うん
結構大変な展開だったりとか、ありましたけど、まあでも、1話でガッて掴まれたって感じはありますね。
あるね。でも最後まで見て、なんでって聞いちゃいけないアニメだよね。なんかもうそういう設定ですから、
ね。そうそうそう、ね。うん、
なんでなのって聞かれても、うん、多分、うん、俺、よく見てた俺らだってそうだし、下手したら作り手だって、うん、そう言われたってさ、こういう世界なんだからっていう、
うん、
なんか潔がいいアニメっちゃアニメでしたけどね。
うん、そうですね。
うん、
フィクションですって、ずっと言って
た。ここまでやったら真似する人いないよね、みたいな。注釈いらないよね、くらいの潔さ。うん、どうしよう、もう一巡くらいさささっといきますか。
軽く。
はい。
軽く。なんだろうな。でも、衝撃だとか、まあ、だったら、無能なナナとかは、結構。
あれもそうね。うん。
お前主人公ちゃうんかいみたいな。うん、やっぱ、そういう裏切りの面白さはありましたよね。
ああ、そうだな、思い出した。
うん。
はい。
あれも結構話題にした気するよね、1話。
うん。
1話ちょっとね。
ねえ。
ちょっと衝撃はありましたね。
うん。
あ、そういう作品みたいな。
うん。
うん。なんか面白かった記憶がありますね。
うん。
あ、僕ね、
はい、
アニメじゃなくて、漫画の第1話。
お
う。
で、僕は、1話で衝撃だったのは、僕はダンダダンですね。
ああ、なるほど。
ダンダダンのね、
未読なのよ、
うん、
1話の終わり方が、
うん、最高。
最高の終わり方だったんで。
うん、お
だから、それでね、その、あんまり、本編、がっつり本編の、なんか、と関わる終わり方じゃないんですけど、
うんうん、
ただ、主人公が自分の名前を言うっていうだけの終わりなんですけど、うん、改めて、うん。それがなんか、完璧だなと思って、
うん、
あ、この漫画おもろいわって思いましたね。
わかる。まあ、アニメ化もね、決まってますよね。
うんうん、
はい、今年の、10月からか。
秋、確か。
秋アニメ、
ね。うん。
はい。
うん、やりますか。
いろいろ調べちゃうと、そこの衝撃ちょっとなくなっちゃうなっていうのも
あ
る
そうだね。
じゃあ、ちょっと俺、前知識入れないように見ようかな。
ああ、でも本当サイトとか見ずに行ってほしいです、ね。
なんか、一気に、うん。
マジで俺今一番面白いと思ってるぐらい、
あ、
好きな漫画ですね。
はい、うん、
だな。三平さん絶対好きだし。
あ、本当？
はい。
あ、じゃあちょっと楽しみにしてよ。じゃあ、最後なるかな？
はい。
あー、どっちにしようかな。まあ、でもこっちかな。日暮らし5。
ああ、はいはいはい。
やっぱりあれ、普通にリメイクだと思ってて、見てたら、あれもうまく騙されたなって感じはあって、
うん。
やっぱり、一番、あの冒頭の、まあ、鬼隠し編から始まると思ったら、
うん。
あれが鬼騙し編だったのかな、タイトルが。
あ、そうですね。
本当になんか見事に騙されたみたい。あれ途中からなんか俺の知ってる日暮らしじゃねえみたいな感じになってって、うん、あれここでこうなんの？なんで？みたいな。
うん、
のっから始まって、なんか持ってかれた感じはしましたね。やっぱうん、それこそ、前、あれは、アニメ実況でもちょっと話やったけど、エヴァ派の感じ。
はいはいはい、はい、
うん。知ってるもののはずなのに。
そうそう、
うん。
なんか自分が本当分岐、ループの中にいる感じにもなってきますよね。
うん、
なるほど。
あれなんでっていう、
うん。
こういう流れじゃなかったっけみたいなのが。
あれですよね。下着の再放送のやつとかもありましたもんね。
はい。ルート分かれるやつね。
そうです。
下着ゼロにつながるやつね。
はい、再放送だと思ってたらみたいな。
そうそうそうそう。ああいう仕掛けずるいよな。
ね。
嬉しそう。好きなんじゃん。
そう、好きなのよ。騙されるの大好きなのよ、もう。まあ、でもこんな感じか。
はい。
そうですね。
はい、まあ、いろいろあったりはしますけど。いいね、これもまたちょっといろいろ2回3回とやれるかなって思いました。あとはまあ、リスナーの方もね、書いていただいて。
欲しいですね。
ね。うん、ああ、こういうのあったなってのはあると思うし、ああ、これ知らなかったっていうのもあると思うんで。
はい。僕、まだ喋り足りないやつあったんで、僕はハッシュタグつけて、ポストします。
ああ。
俺
もそうしようかな。配信後に、これも語りたかったやろうかな。
結構後から思い出したりしますからね。
そうそうそう。
あれもあった、これもあったみたいな。
うん、
まあ、そんな感じで、今回はまあ、リスナーさんからのリクエストでおすすめ第1話をお届けしました。また何かね。はい。こういう形で広がる、なんか B パート丸々使えるような、はい、質問とかもあればありがたいので、よろしくお願いいたします。はい。では、エンディングです。
はい。
はい。ではですね、まあ、いろいろ感想を読んでいきましょう。ニコニコ動画で注目が集まっている2007年から2010年のアニメを見ると、カンナギヌラリヒョンの孫、生徒会の一存、空のまにまに、会長はメイド様、バンブブレードと充実している。この頃は一期ツークールが多かった。ああ、なんか、ね、サイバー攻撃を受けて、なんか、ニコニコ動画ちょっと停止しちゃってて、で、それのなんか代わりで、ニコニコ動画、仮っていうなんか配信サービスが始まって、うん、なんか2007年頃人気だった動画を割とピックアップしてるみたいな感じになってて。うんね、
はい。
うん。2007年っていうとまあ、20年とは言わないけど、そんくらい前ですもんね。
そうっすね。
会長はメイド様、バンブーブレード、懐かしいな、カンナギ。わ
ー。だから、本当にそのニコニコが始まった時期で。
なるほどね。そっか。はい、その時期なんだ。
はい。
そうですよね。めっちゃ見てた時期かも。
うん。
もう、ほんと時間が欲しい。過去作を見返す時間が欲しいよ。さあ、じゃあ次こちらですね。あ、二代目松崎陽、やったー！人生のピークですと。
オッケー。
二代目松崎陽からの、はい、レスポンスが。
俺から落ちる一方です。
あなたが、今がピークです。
ピークです。
ピークが松崎陽ね。
はい。
生涯であった一番いいことが松崎陽。二代目松崎陽ということ、
は
い。
今際の、はい、当たるじゃないですけど。
あ、今はの際に。
はい、今はの際に。
はい。
言ってください。
ね。このセリフを。
はい。
はい。さあ、こちら、サザエさん、堀川くん会、そこまで最高を感じなかったのは、くじ引き企画のせいかなって書いてるんですけど。
なんか、ね、
あったみたいですね、堀川くん。
ですね、
うん。はい。
見れなかったんだよな、俺。
堀川くんってもう今、事前に、やるぞっていう感じで話題に上がるくらいのもう存在なんですね。
そうですね。
結構同人誌も作られてる方なんですけど、サザエさんじゃんけん研究会っていう確か、過去のサザエさんの、じゃんけんをずっとメモしてる、同人誌を出されてる、出されたところがあって、そこが、脚本誰々さんで、森川会ですっていうのを、
なるほど。
苦手な方は、見ないように。ポストをね。
公式なんですけどね。
うん。
あ、でも全然関係ない話なんだけど、そのサザエさんのじゃんけんあるじゃん。まあ、研究したりする人もいるじゃん。
はい。
うちの西口の倉富益城っていうのが、
はい、
西口ってもう十年以上前に一斉に楽天ブログ始まったのよ。まあなんか向こうから西口さんでやりませんかってことで。で、はいはい、まあ俺も割とまめに書いてたんだけども、やっぱりもうある時期からもう書かなくなっていくじゃん。
まあまあ
今のブログ書く人少なくなっていくし、はい、うちの倉富益城ってやつだけ多分まだやってると思うんだけども、はい、サザエさんのじゃんけん予告をずっとそれだけ続けてんのよ。
予告？
うん、で、勝った負けたもね。予想して、あ、勝った負けた。で、来週は、何々だと思うので、皆さん、チョキを用意してお待ちください、みたいなのを、多分、10年以上それだけやってて、多分、見てる人なんか絶対ないと思うのよ。俺、なんか、そろそろ発掘されて、なんか、やべえブログがあるって、なんか、話題になるような気がしてんだよね、あれ。ほんと、久々に見たら、あれ、まだやってんの、あいつ、と思って。気持ち悪いと思った。
ね。
から。
強人ですよね。
ね。
強人。ほんと、まあ、続けることはね、正義ではあるんで、
かっこいい
なんか、そろそろ見つけてほしいなと思いますけどね。
はい、継続は力ですよ。
そうですよ。
本当に。
うん、さあ、そしてこちら。丸い彼女と残念な彼氏、アマプラで3話まで視聴しましたと。
あ、はい。
はい。二人がこれからどんどん惹かれ合っていくんだろうなというのが見て取れて、ニヤニヤしながら見てました。ただ見てるとコロッケとか食べたくなるので、深夜に見るのは控えようと思います。ということで。
確かに、飯テロアニメかも。美味しそうに食べるから、
まあ。はい。でもね、我々が紹介したアニメを見ていただけるということで。
ありがたい。
はい、ありがたい。まあ、そんな、リスナーの方は我々にも注目していただきたいということで。
はい。
はい。まあ、先ほども言いましたが、二次元再大社のルーライト、阿佐ヶ谷ロフト、A さんのバースペースで、7月に開催されますんで、ぜひぜひご来場よろしくお願いします。
お願いします。
配信なしですからね。
なしです。
はい。はい、会場
で本気の割り勘です。
さあ、そしてこちら、まあ、ちょっと停止にはなってますけれども、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、まあ、劇場版を実況してますので、今年は、まあ、配信月1回なんです。けれども、まあ、月額550円生配信アーカイブも、まあ、復旧するとすべて見られる感じなんで登録してほしいんですが、7月の配信はですね、ちょっとまあ、スタッフさんからの提案で、ちょっと無料で YouTube で公開しませんかみたいなことにちょっとなってまして、うん、まあ、ちょっとこういう事態なのでですね、はい、まあ、ちょっと、月額を納めてくれてる人にはちょっと申し訳ない部分もあるんですけれども、うん、まあ、ちょっと、7月は特例的に YouTube で、無料公開をするというような形なんで、そちらの方も見ていただければと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
はい。さあ、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には毎週金曜20時更新となっておりますんで、皆さんこちらもチャンネルの登録とご視聴よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿には、ハッシュタグ、ひらがなで、二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、嫁といるとこ見ましたよ、の、違う。失礼しました。
昔の台本を引っ張り出しました。
昔のが残ってた。投稿は、二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちら、随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして今週、めでたく届きましたけれども、ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで、第444回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツでした。
はい。OK です。なんで読んじゃったの昔の。
なんか、昔のメモ残ってたんですよ。なんか
間違えてそれ開いちゃったっていう。
そうですね。いつもちょっと行が下に行ってて。
うん。
何読めてるとこ見ましたよって。何それ
やってたじゃん。
やってたんだよ。やってたんだ。まあでも質問でくりゃね、質問でくりゃ全然突発的にやったりしますけれども。あの、コーナーという形ではなくなったけど。
はい。
急にどうしたと思った。ループしてんのかなと思った。
ちょっとすいません。酒が残ってまして。
昨日、おのおのみんな飲んでたみたいね。なんかね。で、松崎からの呼びかけで、ここで飲んでますけど来ませんかっていうのを、二人とも行かずっていう。
うん、
あの、店員とブータれてました。骨ってよって
、うん、俺は行けない距離じゃなかったんだけれども西口の打ち上げを選びました
それは大事
なるほどなるほど
それはそう、
はい